高山俊吉気分青信号。
こんにちは。前回先週もお話をした新しいモビリティ、今週も続けてお話をしてみたいと思います。先週は警戒感覚ということでのお話でしたけれども、考えてみますと、この新しいモビリティの登場はやはり大きなこう流れといいますか、そういうモードに入っていまして、例えば私も参加しておりますが、日本交通法学会の今年の報告の第1話、電動キックボードなどの事故の際の過失割合をどう考えるか、過失相殺とか過失割合とか言いますけれども、どういう過失があると考えるかというようなことが報告テーマになっておりました。まだ電動キックボードなどの事故が多くなっているという状況には至っていませんけれども、その数勢にあるということから、法律的な議論を始めていかなければいけないという機運が起きているということがわかります。実は最近ですけれども、警視庁がモペット、これペダル付きの原動機付き自転車を言いますけれども、モペットで赤信号を無視して走っていて、衝突した歩行者は怪我をしたと。でこの事件について、モペットを運転していた40代の男性を自動車運転致傷行為処罰法の危険運転致傷の疑いで逮捕したということを発表しました。5月の16日です。でこの運転者は信号の色をはっきり覚えていないというふうに言ってるということが報道されていましたけれども、モペットの赤信号無視の事件ということで、かなり話題になりました。だいたいモペットというのは原動機付き自転車ですから、これに危険運転罪を適用するということ自体、異例です。異例中の異例と言ってもいいでしょう。過去に1件だけあると、逮捕案件が1件だけ、2件目が今回、こういうことのようです。でこの男性は、この事故を起こす直前にも赤信号無視などの違反行為、道交法違反を繰り返して事件に至っていたということが、どうやら捜査の過程で判明したと。これはやはり悪質であるというか、あるいは危険な運転を行うということについての意識があったものというふうに見なさざるを得ないということが直接的な理由だったようですけれども、実際にはこの事件は交差点を赤信号を無視して突破したわけですから、そこで起きた事件といいますのは、歩行していた、歩いていた20代の女性にぶつかって、それで左膝を打撲する怪我を負わせたと、こういうものだったようですけれども、その理由事情に関してこの会社員は、通勤の途中で急いでいたからだったというふうに言ったと言われています。皆さんご承知だと思うのですけれども、念のため申し上げますと、モペットというのは見たところは電動アシスト自転車に若干似ています。全体のスタイルといいますか、形はもう少し太めのタイヤで、重そうに見えると、実際重いのですが、そういう状況ですが、 電動アシスト自転車と構造的に似たように見えて、いる見えるけれども違いはペダルはついているもののスロットルをひねるだけで時速は40キロ近くまで出てしまう、ペダルを漕ぐ必要がない、足を乗っけるために置いとくだけのもので、まあ、それを使うこともできないことはないけれども電動アシストとは違って基本的に自分の力、人力で走行することがほとんど必要がないというそういう、まあ、ツールということになります。で免許が必要です。一般原付というふうに今分類されていますが自転車ではないのだということがあまり理解されていなくて歩道を走行したりする、あるいはヘルメットをかぶらないで運転をするというようなこともまあ行われているように言われていますけれども、実際に昨年1年間で、都内で交通違反が行われたモペットは1519件に上ったと警視庁は言っています。まあ、この違反にはいろいろありますけれども、ナンバープレートをつけない、ナンバープレートをつけるというのは原付では当然に必要ですね、それは皆さんご承知と思いますけれども、まあ、それをつけてないとかヘルメットをかぶっていないとか、あるいは今お話をした歩道を走っているとか、まあ、そういうような違反が多い。しかし中には人身事故もあると。この昨年1年間で人身事故は33件あって、そのうちの1件は死亡事故だったそうですけれども、モペットというのはやはり場合によっては非常に危険なツールだということが言えそうに思います。実際にこういう状況が出てくるとなると、先ほど冒頭にお話をしたように事故が起きた時にどう責任を取るのか、その過失はどういうふうに評価するのが妥当なのかというような議論が必要になってきます。これからますますその可能性は強まると思われますけれども、モペットに限りません、電動キックボードなどの全体的な車両区分としては小型の原付自転車、特定とか特例特定とかいろいろな名称が付されますけれども、基本的には原動機付き自転車のカテゴリーの中に入ってくるものがほとんどになるのだということをしっかり踏まえて対応する必要がある。そのことの認識といいますかね、知識があまり広がっていないということについては、関係官庁、警察庁、あるいは国土交通省などをはじめとしたこういうツールを道路に、こういうツールが道路にで走るということを承認し了解をしたという当局の責任が非常に大きいと私は思います。それが十分に行われない状況で発生した結果というところだけで議論するということになると、論議の大切なところを見落としていることになるのではないかという気が私はしています。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。